富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。お盆にもかかわらず、はい、ようこそお越しいただきました、はい、前田さんです、はい、よろしくお願いします、はい、ガンディさんからの伝言なんですが、
はいはい、
この8月27日、はいはい、ガンディで前田サンシャインオフィスという、はい、京都のバンドがやってくる。
面白いですよね。
これはぜひ前田プランニングオフィスの前田さんに来てもらいたいというお願いがありましたので、はい、お伝えしておきます。
わ、はい、かりました。
多分ね、名刺交換させたいんですよ。
ああ、そうですよね。はい。
あ、前田プランニングオフィスです。あ、前田サンシャインオフィスです。
これだけ、ね、そうですね。京都をどこでやってか興味がありませんって。
そうですよね。まあ、前田さんもね、大学が京都ですから、ね、はい、京都しょっちゅう行ってらっしゃいますから、はい、
そうですね。
京都の話は、ね、かなり合うんじゃないですか。
そうですね。
まあ、トラちゃん自体もね、高校から京都行ってますから。
ああ、なるほど。
はい。うん、さて、お盆ですけれども、
はいはい、
休みにはしてない。
休みよりもやっぱりお盆の忙しいですね。
それはなぜ？
やっぱりほら、県外の方が帰られて相続の相談とかいろんなこのね、こう相談とか、休みだから中古住宅と物件の内覧案内してくれとかっていう要望が結構多いんですよ。
まとめて3日4日休めるから。
そうですね、
はいはい、で家族も集まるし、
はい、
やっぱり具体的にこう相続の話を、はい、今、はい、今やっぱりした方が、
はい、
家族的にはいいっていうことですか。
そうですね。お盆で迫った時に、はい、こう緩く話して、でそれでじゃあ具体的にどうするかとか、いろんな話をした方がいいと思いますよね。
まあ、つまり単純に、はい、家を出ている息子とかに、はい、お前どうしたら帰ってくる予定あんなかとかいうようなことを、
ね、
酒飲みながら話するところから始めるっていう、
はい、先ほども一本電話が入って、はい、前にちょっと相談してた方がなんかこう相続揉めてたのがまとまってみたいなんですよね。
うん、
でなんかいや印鑑証明と実印持ってくれば意外でしょとか、いやいやちょっと待って、分割協議書作らなきゃいけないのでいやそれは戸籍謄本とそれをね集めていただいた方がね、
うん、
当然まあ行政書士なんで職権で集めることもできるんですけども、ご自分で集めてもらった方が費用かかりませんし、集まってからにしましょうってね。ハンコどういうおしゃいがですか。いや書類作ってないしやろ。
まあでも、はい、つまりみんなの話し合いの結果まとまったっていうことは、
はい、
ハンコ押せる状況になった
っていうね。
はい、それは良かったですよね。
そうですね。これ一軒の家を、ご主人が亡くなられてお母さんと息子さんが住んでて、うん、お嫁に行ったお姉さんになるんですかね、
うんうん、
今回は相続権があるんで、うんうん、まあ、そこでちょっとお姉さんがこう自己主張されたっていうことなんですけどね。
まあ、だけど最終的には内輪で話し合いができない限り前田さんたちはアドバイスはできても、はい、決定権はないですからね。
そうですね、はい、うん、こういう方法もあるしこういう方法もあるしとかね、こういう方にされていかがですかっていうような言い方するのが多いですね。うん、
まあ、だからアドバイスするにしても 法的な理屈が通ったアドバイスであったり、
はい、
それから、
は
い、まあ、売った場合であったりこう貸した場合であったりの金銭的な数字がある程度見えてくるアドバイスであったりっていうことですよね。でそれを見てご本人たちがどう判断するか、
はい、そういうことですね、はい、
最終的にはまあ揉めてるって言ったら悪いですけど、
はい、
その当事者、まあ、3人いるのか4人いるのか分かりませんが、はい、の間で合意に達せないと前田さんたちは次の動きができない。
そうですね、はい、で単なる相続だけじゃなく相続に限らず、はい、じゃあそれを処分するとかね、行くのにどうなるかっていう。で今ね2000平米くらいの土地をこれ相続されて、うん、それを売って宅地造成したいんですけど、
う
ん、合わないんですよね、
金額的に。
金額的に買い取りする値段と、調整かけて売り出しの値段と合わないんですよね。でそこはもう本当にすんなり話がついてるんですけど、手出しになってもいいから処分してしまいたいっていう。2000平米ですからね、600坪なんで
かなりですよね。
大きいんですよね。
それだけまとめて買うっていう人はまずいないですわね。
いやいや、いなくはないんだけど値段が合わない、うん、
ああ
うん、そういうことなんですよね。
つまり低い値段でなら買うけど、はい、
そうですね、
あなたたちが言ってる値段では買えないわっていうこと
だ。そうですね、造成にちょっとお金かかりすぎなんですよね、というケースもあります。はい、ですからもう休みの間もかなり、今もちょっと電話入ってまして、ちらっと見たら石川市ですよって。
え、
市川の方が今電話入ってたんですよ。
市川って東京千葉、
千葉ですかね、ですね、
もう市川うち親戚がいるんで、
あ、そうですか、
間違いないですわ。
まあ大体どなたかって分かるんですけども、電話入ってました。
千葉の親戚はね、前田さんたちの話ですから言えますけど、
はい、
いい目にありましてね、
はい、
おじいちゃんが、
はい、
おじいちゃんとか厳密に言うとだからおじいちゃんも亡くなってて、その後を継いだお父さんが、
はい、
私の篠原ではいいとこだったんですけど、はい、亡くなったんですよ、
はい、
で、市川の、京成電鉄の駅の、はいはい、すぐ前に、
はい、
100坪の土地があって、
はい、
これをバブルのちょっと前なんですが、
うんうんうん、
売ったら3億円だったんですよ、
はい、すごいですね、
はい、でもちろん税金も払い、
はいは
い、当たり前ですがお金も残り、
うん、
で、
うん、
奥さんは、はい、私のだからいとこに当たる人は、
はい、
駅の、JR の駅の近くにマンションを買って、
はい
はい、あとは銀行に預けて、はい、その頃は利率 6% とか 7% の時代ですから
、はい、
預けて、
はい、
でマンションを買って悠々自適に暮らしておられます、
うん、
はい、うちも関わりはあったんですけど、
うんうん、
うちは別にそんなんてどうこうする必要はないんで、うん、どうぞっつって反抗して終わりですけど、
ね、はい、本当昔は良かったっていうとね、なんか年みたいな話になってしまうんですけど、うん、昔はほら住宅すごろくっていうのがあって、
うん、
何々層からアパートに入って、でそれからちっちゃな建て売り買って、
はい、
でゆくゆくはその大きな住み替えっていうね、今それがないんですよね。
土地の値段が上がっていた時代ですよ ね、
はい、ですから今どちらかというと逆ですよね、
はい、
もう大きな家があるのを手放してちっちゃな家にしたいとか、
はい、
子供いないのでそれ打ってしまって社交辞に入るとか、もう本当に具体的にもうたくさんあるのはもう平にちっちゃな家でいいから建てたいとかね、いう
のは今でも新築の話って結構あるんでしょ。
ありますね、はい、今現在もやっぱりね、この新築のプロデュースっていう形で関わったりとか、はい、設計から入る場合もありますし、まあ、今回ちょっと知り合いで頼まれて家を建てるプロデュースやってるんですけども、前ちょっとちらっと言ったんですけど、建てる場所が、4カ所くらいあるっていう形で、ね、選択肢が、
羨ましいのか大変なのか、はい、よくわからないんで、
ね、で一番私お勧めしたのは奥さんの実家の近くで、場所にいいとこなんで、田んぼを潰して、家を建てたらどうやという話にしたんですけど、やっぱり親元が嫌とか、まあ、分かるんですけどねがご主人が婿養子ではないとか、要するにね、この婿さん状態ないの嫌だとか、いろいろこともありまして、うん、結局なんかね全然違う場所で土地契約しまして、今ちょっと設計の打ち合わせしてるんですよね。
でもその4カ所ある場所ってどうするんですか、
はい、
ゆくゆくは相続しなきゃ
いけない。お金がない家じゃないので、うん、処分に困ることは多分ないんじゃないかなという話ですよね。ですから今ね、この家を建てるっていうのは、よっぽど覚悟がないと家を建てちゃいけないんですよね。
はいはい、
親が金持ってない、息子も金持ってない、うん、息子全部借金して家を建てるってことになると、うん、将来的に必ず、親の家を面倒見なきゃいけないとか、うん、自分とこ借金だけもう目いっぱいなのに親の家の何事も出さなきゃいけないっていうのが出てきますんでね。でこれが処分できる場所ならいいんですよ。で処分できない場所だったら本当にこれどうしようもないんで、ずっと持ってるかっていうのね感じになりますし、ですから今家を建てるという、ことを考え始めたら、まあ、それこそまあお盆の話する機会なんですけども、子供が家を建てるっていう時に親の人生どうするかって一緒に話した方がいいんですよっていうね、うんうんうん、じゃあ将来的に帰ってきて同居するのか、うん、まあ長男同居しては問題ないんですけどね、その家を手放して、そのお子さんの家に行くとか、娘のところにね行くかとか、いろいろな選択肢あると思うんで、でそれをやっぱり話し合いしとかないと、うん、ゆくゆく非常にこう大きなお金がね、こう負担がかかってきますので、うん、 で大体今日本の国っておかしいんですよね。もう本当に片方でもう空き家がいっぱいあるにもかかわらず、はい、住宅をね、政策的にやっていかないと日本の景気良くならないとか言ってるんですけども、はい、あの明らかにこれ矛盾しますよね、
でしかも空き家って、うん、山間部だけじゃなくて街中でも凄まじい勢いで増えてますからね。
ありますね、はい、先日もちょっとねこう空き家、まあ、都並で一等地なんですけど、うん、空き家なんですよね。すぐ売れる場所なんだけど空き家なんですよ、っていうケースもありますし、
ただなんかちょっと個人的にこういうの嫌だなと思ってるのは、
はい、
実はあの富山市の中央通り、
はいはい、
総合通りはまだ商店街が並んでますけど、
はい、
中央通りはもう商店街が随分抜けてしまって、
はい、
あの居住用のマンションが建って、
はい、
まああの、はい、いわゆる中心部に人を住まわせたいという政策、
はいは
い
は
い
はい、
スモールシティというか、うん、から、はい、コンパクトシティから来てるんですけれども、ねはい、あのでもマンション群が建ってしまうと、
はいはい、
日中どころ夜はもちろんですけど、
はい、
日中の人通りも少なくて、
あ、そうですね、
かつてのこの商店街のにぎわいを知ってる人間からすれば、
うんうん、
なんかこれでいいのかなと、
うん、
やっぱ思ってしまいますよね。
そうでしょうね、うん、
だそんなんだったらもうちょっと1階は商店やらせて2階に人が住むとかっていう方法じゃダメだったのかしらと思ってしまいますもんね、
まあ、だんだんそういうふうなことになっていくんじゃないかなって気がしますけどね、中心市街地に住めば結局まあ助成金おりますので、中心市街地に住む方がまあ便利っていう便利ですよね。
そういうこともあるんだ、
そうですよね。
ぜひあのこのお盆のシーズンまだそれこそ今日14日ですから14、15、16とお休みの方も多いと思いますので、先のことを考えようという方はぜひ息子さん娘さんからでもいいし、親御さんやおじいちゃんからでもいいし声をかけてみると、
そうね、
話をしてみてください、
はい、
さあこの後はお知らせを挟んで後半はどんなお話ですか。
最近ねこの墓じまいとか、それからもうお墓どうする、葬式どうするって非常に多いんですよね、
はい、
で世の中ちょっと変わってくるんじゃないかという気配があるんで、うん
はい、
まあ、ちょっとそのような話をしてみたいなと思います、
はいはい、ではお知らせです。